おはようございます。
おはようございます。
今日はペンテカステ礼拝と主日礼拝というふうに、私たちは今主が約束通り聖霊なる神様を送ってくださったことを覚える、その礼拝を捧げようとしておりますが、実は私たちは本当はこの聖霊なる神様についてもっともっと正しく知らなければならないと思っております。なぜかというと、今日のいろんな混乱だとか問題は、この聖霊なる神様のお働きについて正しい理解がないから、聖書的な理解がない。聖書が言っている以上のことをこう持ち出してくるので混乱が生じているというふうに言えます。しかし同時に、聖霊なる神様を正しく理解しないと、私たちキリスト者のこの地上生活は非常に虚しいものであります。聖霊なる神様が共にいてくださり、私たちは一人ではない、神が共にいてくださるということを教えられるのは、この聖霊なる神様が私たちのうちにおられるからであります。でなければ私たちは本当にこの世にあって、神様がおられ、そしてその神様のみが私たちを救ってくださると信ずる、その信仰生活は本当に厳しいものになるし、孤独なものになってしまうと思います。しかし私たちには聖霊なる神様が共におられ、どんな時にも私たちを見捨てることがないと言われた、そのお約束があるから、私たちには大きな支えと恵みを覚えることができる。本当に普通の人だったら、クリスチャンでなければ当たり前と思われたことを、私たちは神の恵みとしてそれを受け止めることができる。これは聖霊なる神様が私たちにそれを教えてくださっている。そこでこのヘブル人の手紙の中で、実は先ほど言った恵みを教えてくださる、そして先ほどの賛美にもありましたけれども、恵みはこの聖霊なる神様がお与えくださる。この29節でこういうふうに言っております。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の血を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。でここで恵みの御霊っていうこう表現使われて言われてます。聖書の中でここ一箇所だけなんです。御霊について、恵みの御霊とこういうふうに表現したのはここだけです。私たちはこの聖書のこの箇所を見まして、恵みの御霊というこの表現が、実はその前の自分を聖なるものとした契約の血っていう、このイエス・キリストの十字架の贖い、これと恵みの御霊というのは切り離して考えてはならないことであることを教えます。でこんなことをこう考えてきますと、今日のペンテコステのこの礼拝ということを特に覚えることの大切さが理解していただけただろうと思います。さてこの 10章の26節から順次それを見てまいりたいと思います。神様はこのヘブル人への手紙を通しまして、基本的に今この箇所は何を言っているかと言いますと、キリスト教を捨てる廃教の危険、それに警告を発している箇所であります。ということは、キリスト教を捨てるというそういう状況が起こっている、予測されるというふうに言うことができます。でそれはこの前の日に、前の節、25節にこうあります。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、帰って励まし合い、他の日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんかとこう言っています。一緒に集まることをやめたりしないで、ある人々のようにと言っていますから、やはり、この公のこの集まりに、日曜日のこの集まりに、から、離れていく人たちがいたということです。それが予測されているということです。で、その離れていく人たちが に対して警告をしているわけであります。もし、この私たちが真理の御霊を受けて、後、ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。離れていくという、その人たちを目の前にして、またそのような不安の中にある人たちに対して、教会に対して、この手紙は警告を発します。著者はここでもし私たちがとこういう言葉を使っています。この聖書記者は自分も含めているんです。このある人たちのように集うことがことをやめてしまう、そしてこの信仰から離れてしまう、その人たちの中に自分も起こりうるということを言っているんですね。私たちがというふうに言っています。この聖書記者は言うんです。離れていった人たちの人が特別に何か悪いだとかということではなくて、また特別に弱いということではなくて、私も含めて実はその恐れの中にあることをやはり警告しているんだろうと思いますし、もう一つ言っているのは、この手紙を書いている著者であろうともっていうことです。つまり例外なくっていう、この25節で言っていることは、誰かにの例外なく、みな実はこの真理の知識を受けて後、ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません、もはやありえない、つまり贖いはもうないと警告しているわけであります。例外なくキリストの恵みに反逆する者たちは、一回限りの救いを奪われて、はっきりとした滅びに定められているというのであります。しかし、ここで勘違いしてはなりません。もし私たちがクリスチャンになってから一度でも罪を犯すなら、もう救われないと言っているわけではありませんね、ここでは。見ますと、私たちが自分の罪の中にいた時の習慣や弱さのために行ってしまう一つ一つの罪、過ちのことをここで言っているのではありません。そしてまたもう一つ、ここではある罪が特別に悪くて、ある罪は許されるという、罪の質によって重い軽い、許される罪、許されない罪があるというふうに言っているわけでもありません。じゃあ何を言っているのかというと、ここでことさらに罪を犯し続けるとこう言っています。しかも真理の知識を受けてのちとこういうふうに言うのであります。この真理の知識というこのことは何を指しているかというと、特定の知識という意味です。特別な知識で、特別な知識って何かというと、イエス・キリストが私たちの罪のために身代わりとなって死んでくださったという、その特別な知識です。これを真理の知識という意味であります。で、それをこの受けて後、それを信じて後っていう意味ですが、ことさらに罪を犯しする、故意に罪を犯し続ける。この罪を犯し続けるというのは、ついついこう嘘をついちゃった、やっぱり嘘をつくのが やめられない、人を妬んでしまう、これがやめられない、または人を恨んでしまう、これもやめられない、また自分の中に卑猥の思いを湧いて起こしてしまう、これもやめられない、妬んでしまう、これもやめられないという、そのことの一つ一つの罪を続けてしまうという意味ではなくて、ここで見ますと、特別の知識を受けて後、ことさらに罪を犯すって、これは続くんです。何かというと、イエス・キリストが十字架について死んでくださったという、この特別な知識です。理解です。信仰です。これをことさらに、故意に罪を犯し続けるというのは、この真理から逸れていくことを言います。イエス・キリストが十字架について死んでくださった、私のために死んでくださったということを故意に、 ことさらに故意にそれを拒否していくことを言います。罪っていうのは的外れという意味なんですが、そこから離れていくことを意味します。ですからここのところで言っている罪というのは、この一つ一つの犯す罪のことではなくて、特別なイエス・キリストが十字架について私の罪のために死んでくださったということを知っていながら、それを信じたにもかかわらず、その知識、その理解を故意にこれを無視し続ける、これを拒否し続ける、そのメッセージから離れて生きていく、その生き方のことを実は言っているのが、ことさらに罪を犯し続けるという意味のようであります。直接的にはそういうんです。ですから私たちが真の知識を受けた後、罪を、そのような罪をわざと犯し続けるならば、もし私たちがかつて受けた恩恵、神様の恵みを知りつつ捨てようとするならという意味のことです。救いの恵みをね、捨てようとするなら、つまり廃墟者のことを言っています。今やその人は真理の知識を得たのちにわざと罪を犯すのだから、この人々には何の犠牲ももう残されていないと警告しているわけであります。ですからここで言っている意味は、繰り返しますが、あれこれの罪を犯す人のことではなくて、キリストから故意に意識的に全く離れて、そしてこの集まりを捨てる人々のことを言っています。またここで取り扱っているメッセージは、先ほども言いましたように、これも繰り返してほしい、理解してほしい、ある特定の種類の罪のことを言っているわけでもありません。罪に大罪、中罪、小罪なんていう、罪に大中小というのがあるわけではありませんね。このような考え方をする間違った人たちもおりますが、決してそういうことを言っているわけではありません。ですから私たちは真理をその手にしながら、真理の知識、特定の知識、十字架の贖いの知識を私たちは知っていながら、自発的にこのキリストの契約の血の意味を捨ててしまうならば、もう私たちに救いの道はないよ、救いのための贖いはもうないんですよと、こう言っているわけであります。で、27節でそのことを、ですからもしそうであるならば残されていない。じゃあ何が残っているんですか。罪のための生贄は残っていないけど、残っているものがあるって言うんです。27節。それは何か。ただ裁くと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他にない。これは神の裁きが残っているしかないんです。ヘブル人への手紙の中で記者は言っています。7章の25節で、従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからですと、こうあります。この特別な恵みです。この特別な理解です。これを捨てたら、神に近づく方法ないじゃないですか。神に近づく方法がなければ、私たちは神との和解が成り立たなくなります。神様との和解がなければ、私たちは神様の前に敵とみなされます。神様にとって、罪を嫌う神様にとって、私たちは敵でしかなくなってしまいます。ですからこのキリストの贖いを捨ててしまったならば、もう他に神様と和解する、そして私たちのために取りなしてくださるお方はいなくなってしまいますので、私たちに残されているのはもうこの裁きしかない。その人は何ですか。ただその恐れながらその時を待つしかないよ、こう言っているわけです。で、このことが決して神様が残酷だとか、愛の神がそんなことをするなんて考えられない、 それではキリスト教じゃないし宗教というのはそういうものじゃないはずだという人に対して28節が28節29節の勧めが来るわけです。誰でもこれは小さな例を挙げてそしてさらに大きなことをそれを証明していくというそういう証明の仕方です。ですからこんなことでさえもこれだけのことが起こるんだからこれをしたらもっと大きなことが起こるはずじゃないかというふうなそういう論法なんです。つまりモーゼの律法を破ったということにおいてこの地上のです、この地上でこのモーセを通して神様がお与えになったその律法を破ったならば 2,3 人の証人によってその人は石打ちにされる。この地上においてモーセの律法をモーセが神様から受けた律法を破るということにおいて容赦なく 2,3 人の証人で死刑になるんでしょ。それは普通なんでしょ、当時の人たちにとって。とするならばという意味です。ましてや29節、ここで28節で憐れみを受けることなく死刑に処せられますとこう言っています。ですからあのモーセがによって与えられたあの律法を破ったということにおいて憐れも何にもなくっていう言い方変ですけども、躊躇することなく、されることなく、惜しまれることなく、死刑になるんです。モーセの律法においてさえそうならば、ましてや、神の御子を踏みつけて、自分を聖なるものとした契約の地を、汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。これは考えてみなさいっていうのはここのところでは疑問形にはなってないんですが、本当はあれなんですね、どんなに重い刑罰に値することかと思いますかっていうふうにこう疑問形が原文ではなっているんですけれども、ここでこの新改訳の著者はですね言うんです。どういう意味でこういう疑問形を省いたかっていうと、もう決まりきったことっていう意味です。考えるまでもなくっていう強い意志を持ってここで翻訳しているようです。ですからモーセの律法を破ってことにおいてさえも躊躇なく死刑に定められるとするならば、28、29節のようなことをしたならば、御子イエスに対してしたならば、当然重い処罰、刑罰を受けるというのは当然のことではないか。まあそれで重い刑罰を受けないとでも思うんですかっていうぐらいに原文ではなってるんですが、しかしここでは新改訳の聖書は訳者はそれを強調していますね。それくらい実は重いものだということを言っています。じゃあ結局ここのところで言っているその26節で言った真理の知識を受けてのちことさらに罪を犯し続けるっていうのは具体的にどういうことなのかっていうのが29節以降書いてあるっていうふうに言ったらいいと思います。ことさらに罪を犯し続ける、29節で、じゃあその真理の知識を得たのちことさらに犯している罪とはどういうことなのかというと、29節で神の御子を踏みつけていることだ。この足蹴にするとも訳されるんですがね、こっちの方がなんかわかる気がしますけれどね。神の御子を足蹴にするという意味です。自分がキリスト者であることを拒絶するということは、ただ単にイエス・キリストを信じないというだけではなくて、イエス・キリストに対して最も激しい敵意さえ伴っているに違いないということであります。伴うということです。 それが今このヘブル人の手紙を受け取っている人たちが直面しているもので、問題なんです。ただ単に日曜日の礼拝に来ないというだけではなくて、それを拒否する、命や財産をが危ぶまれていく中で、彼らはイエス・キリストを拒否していくと言ったときに、それはただ単にイエス・キリストを知らないと言っていることではなくて、イエス・キリストに対して敵意を持って足蹴にしているようなものなんだということがまず第一に挙げます。私たちはそこまでの思いはなかった、ただちょっと今具合悪いし、今で教会の集まりに行くとちょっといろいろと都合悪いのでちょっとやめとくわと言ってる、それくらいの気持ちである人はいたかもしれないけれども、いやそうじゃないっていうこの手紙は言うんです。イエス・キリストに対してそれは敵を抱いていることであり、イエス・キリスト神の御子を足蹴にしていることなんだ。で次に二つ目は何かというと、この、罪をことさらに、犯し続ける、真理の知識を持っているにもかかわらず、それを、ことさらに罪を犯し続けるということの中に、もう一つは、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなすということなんだ。これはどういうことかというと、キリストの血を他の動物や人間の血と何ら違いがないとして扱うという意味があるんだそうです。そこからありふれたもの、つまりイエス・キリストの十字架の血潮も他の人の血も動物の血も変わらないありふれた血だよ、ということです。しかし本来血は契約をこの批准するというんですか、承認するための大切な手段です。その血を一般の罪人の血と同じように見るということは、イエス・キリストの贖いの血を汚れたものと見るということです。何の意味もない。何の神様の前に役に立たない。そういう血と見ることだということであります。汚れたものと見なす。しかもですよ、その血は約束によるならば、その血によって私たち罪人が神様の前に清いものとみなされる血であるわけでしょ。私たちの身代わりの血ですから、流された血ですから。にもかかわらず、神の前にどれだけ価値あるものと、この存在と認められる、私たちが認められたのはキリストの血が流されたから認められたのであります。それが自分を聖なるものとしたっていう意味です。これによってキリストの血の生贄に対する実は不敬虔な態度、普通の血と同じだよ、何ら特別ではないよといった、それは明らかに自分を神様の前にその罪の汚れがまだ清められていないとしていることに等しいということです。ということなんだっていうんです。だってキリストの血が特別な神の御子の贖いの血潮であるから、私たちは罪許されているんです。神の前に義と認められているんです。それが普通の人の人間の血と同じだよって言われたら、贖いの血にはならないし、神様の約束の契約の印の血にはならないんです。こと神様の前に、未だに私たちはまだ罪人だということになってしまいます。そうしたならば、私たちは神様の前に決して許されるものとはならない。つまり、キリストが流した血は、聖霊によってこの地を注がれるのでなければ何もならないということを、私たちは本当は信じていなければならないのに、私たちはそれは何の意味もない、神様の前に私を清いものと見させる約束の地でも契約の地でもないとすることなんです。だから私たちその人たちはまだ神の前に罪汚れたもの、 神様の怒り、裁きを受けて当然なもののまんまにいるということになってしまいます。ですからキリストの十字架の血をただそこら辺の変わりのない普通のものと言って見下すことは、これはとんでもないことです。罪を犯し続けるというのはまさにそういうふうに理解することであります。そしてさらに次です。恵みの御霊を侮るものというふうにあります。罪を犯し続けるということの一つに、もう一つ、三つ目には、恵みの御霊を侮ることだというんです。この言葉は侮辱するという意味だけではなくて、横柄という意味もあるそうです。なんで？で、恵みの御霊を侮ることというのは、横柄に扱うということなんだ。でね、これどういうことかと言いますと、御霊の仲立ちを通して私たちは恵み、まさに神の無代化の贖いを私たちは御霊によって私のものとされていくわけです。御霊は私たちイエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださったその十字架の贖いを私たちのものと結びつけてくれる、私たちのものにしてくださる、その働きをしてくださるんですよ。これは神様の一方的な恵みであります。その恵みを侮るということなんです。で、このことからもっと広くこの考えていくこともできるそうです。つまり、救いの御霊の恵みだけではなくて、恵みはすべて御霊を通して与えられるもの。その御霊を侮るということは、今生きていること。今神様を賛美できていること、今日々の糧が与えられていること、今礼拝が捧げられていること、これらが神様の恵みであるということを私たちは無視する。まるで自分の力で得ているかのごとくに考える。これは横柄なことです。なもんで、この侮るという言葉には横柄という意味も持っている。御霊を傲慢にも無視し、自分の力で今の命、今の喜び、祝福を呼び込んでいると思っている。これは横柄な態度である。ですから、この御霊の恵み、恵みの御霊を侮ることは私たちを神様の前から全く無に等しいもの、全く関係のないものにしてしまうことになります。御霊のお働きがなければ私たちは2000年前にイエス・キリストが十字架についたことが私たちのためだということにはならないんですよ。御霊なる神様が私たちの罪の贖いとして認め、そしてそれを適用させてくださる。だから御霊なる神様が私たちのうちに住んでくださるんですよ。そのようにしてくださる。さあ、そのことから私たちはこう結論することができます。自分自身の意思で与えられた神の御霊の恵みを無益なものとする人々は皆神に対して神を冒涜し、不正を神に対して働くものだということです。になるということです。だから神様がこのような傲慢を、このような冒涜を厳しく罰するとしても、それは当然ではないか。と、このヘベル人への手紙は語るのであります。また私たちがここでさらに言うのです。その当然ではないかというときに30節、私たちは復讐は私のすることである、私が報いをする、また主がその民を裁かれると言われる方を知っていますというふうに言っています。これは新命記のモーセの言葉を引用しています。で、ここでもやはり同じことをですね、小さなことから大きなことを説明していくんです。これはどんなことかというと、いいですか？復讐するは私のこと。これは、パウロがローマ書で引用している言葉でもありますね。だから、 あなた方は復讐してはならないというふうに言っているんです。ということはね、これこういうことなんです。神様は人間の罪、不公平さに対して神様が裁いてくださる。人間同士の争いにおいても神様が裁いてくださるとするならばという意味なんです。するならば主がその民を裁く。今度は全ての民を神様が裁かれるというのは当然なことではないか。神様に対してこの不尊な傲慢な、そして神を神ともしない、神の贖いを無視する、そのようなものを神様がどんなものであっても裁くとしても、それは当然なことではないかという意味で、主がその民を裁かれると言われる方を知っていますというのが次に来るんです。ですから神は全ての民を裁く、例外なくです。当然ではないか。神がそのイエス・キリストを無視する者、十字架の贖いを拒む者を拒否、裁くからといって何も特別なことではない、という。ただ31節、生ける神の手の中に陥ることは以上のことで、どれほど恐ろしいことなのかと最後結んでいます。でね、私思うんですが、思うというこのようなある意味で脅しですよね。そうでしょ。でもこれは単なる脅しでしょうか。私、脅しというより警告。じゃあなぜ警告するんですか。先ほども見たように恵みの御霊によって私たちはイエス・キリストの贖い、十字架の血よ、これ以外に私たちは神様の前に和解をされ、そして取りなしをされ、平和を保つことができる方法はないということを十分知っているんです。そこからにもかかわらず、そこから離れて他のものに頼ろうとします。ある時には自分の知恵力に頼ろうとして、神様のその十字架の贖いを軽んじようとしていきます。無視していきます。時には敵対して侮辱さえしていくんです。で、その侮辱さえしていく、その傾向にある時に神様はこのヘブル人の手紙を通しましてね、そのようなこのイエス・キリストの十字架を捨て去っていく、その血潮を無視し侮辱していく、その結果滅びに至らざるを得なくなってしまうことを何とか止めようとしているんじゃないでしょうか。私たちは非常に厳しく叱責することがあります。これをしたら罰だからねと警告します。それは罰することが目的でしょうか。違いますよね。その人を助け、その人が救われ、平安で過ごしてほしいから言うわけです。ここのヘブル人への手紙の中で私はそれをよく見ていくと、すっごくそれを感じるんです。なぜならば今までずっとイエス・キリストの十字架の贖いによって、私たちはそれのみによって私たちは救われるし、完全に神と和解させられるんだ、これ以外ないんだというのはずっと語ってきました。にもかかわらず、これ以外のものに心を向けようとし、この十字架の贖いを無視し、足蹴にし、この十字架のキリストの贖いに対して敵対しようとして滅んでいこうとしている。だからそれは怖いことなんだよと31節、生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。だから止まりなさい、足蹴にしてはならない、無視してはならない、侮辱してはならない、王兵にキリストの十字架の贖いの前に王兵に振る舞ってはならないと進めている言葉であります。ですからイエス様もこんなことをマタイによる福音書の中で言っています。体を殺しても 魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。これは恐怖心を持って縛ろうとしているわけではなくて、この世のに対して恐れを抱いて、本当に唯一の救いの恵みの道から外れてはならないということをここでは言っているんです。それを無視したならば、もうあなたは救いから落ちてしまうんだよ。いや、私たちは確かに一方的な恵みと神の権威、決して救ったもの、救い出したものを滅ぼすことはないという教理を持っています。しかしここでヘブル人への手紙の中で、現実に教会の中でそういう不安や恐れ、そしてその集会に集う者がだんだんこういなくなっていくという、この現実の前に警告を発しているんでしょう。私たちはまた戻ってくるかもしれません。ただイエス・キリストの十字架の贖いを、血潮の贖いを拒否し続けてですね、恋にね、続けて救いを達成することができると思ったら、それは大きな間違いなんだよと、こう警告しているわけです。私たちはいろんなことがあるかもしれません。そしてまた時には信仰を持っているがゆえに、この地上生活においてさまざまな試練に遭わなければならないかもしれません。また時にはあまりにもキリストの十字架の贖いによってのみ救われるということでは自分というものがないではないかと惨めに感じて、そして自分一人で何とか自分自身を救う、そして自分の家族も自分も自分の力で何とかやることの方がかっこいいように見えるかもしれません。しかしそれは大きな間違いです。そこに神との救い、和解は成り立ち得ないんです。だからここから離れてはいけません。そう離れるならば、生ける神の御手の中に陥ることになります。でここ面白いですね、生ける神という言い方をしてます。つまり実際に生きて働かれるお方だよということです。侮ってはならないよ、そのことを警告しているところであります。私たちはむしろ神が脅しているんではなくて、そうまでして、そうまで言って私たちを救いのうちにとどまることを願って、この手紙を書かれたんだということをぜひ覚え、そして私たちもこの神の御心を本当に尊重して、心から神の愛の言葉として私たちそれを受け止めて神の前に励んでまいりたい。それが私たちの大きな支えになるんじゃないでしょうか。どんな時にも御霊なる神、恵みの御霊が私たちと共にいてくださるということ、そのことを覚えて、孤独ではないこと、一人ではないこと、どんな時にも慰めがあることを覚えていきたいのであります。一言お願いいたします。愛する内なる神様、ひとときを献身とします。御子イエス・キリストの十字架の贖いを自分の罪のためだと信じ受け入れました。その豊かさを知っているにもかかわらず、それを拒否し続ける、無理、故意に拒否し続ける、そのような罪、神様、もう二度とそのような罪の中には救いがないこと、贖いがないこと、これ以上の贖いがなしですから、これを抜きにして、イエス・キリストの十字架を抜きにして贖いはありえません。どうかそこに留まられる幸いを本当に覚え、また神様が私たちにそのように励ましをお与えくださっていることを覚えて感謝し、主の前に歩むことができますように。聖霊なる神様のこのご降臨を、共にいてくださるこの恵みを覚えて、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。